い、というわけで、残回なんですけど、
はい、みんなおはよう、こんにちは、こんばんは、はじめましての方、はじめましてチャンネルです。今回はですね、YouTube ではなくて、ネットラジオの方でですね、皆さんにね、面白いゲームを紹介したいと思います。今回出てるのはですね、スーパーセルさんからのゲームで、クラッシュロイヤルというゲームなんですけど、こちらの方ですね。
いつの間にかゲーム紹介版。
いつまでやらすの？
やるから。
うん、滑らかに続くから別にこれでいいかと。
ポッドキャストになった YouTuber みたいな。
そうそうそうそ う, そう。
ものか、まあ。ポッドキャストも最近ちょっといかがなものかっていう風潮が出てきてますよね。
どういうこと？
TBS ラジオかなんかがポッドキャストやめたり。
やめるって話ですよね。
うん。
TBS ポッドキャストやめるってよって。
そうそうそうそう。なんか、うん、なんか一説によると世界一聞かれてたぐらいのレベルやったらしいんですけど。
すごいな。
ポッドキャストにすることによって、
うん。
サーバー費用賄えないっていう。
めっちゃ CM とかやってたもんね、でもね。
うん、それ、でも全然、その、ポッドキャストでダウンロードあるっていうのが、スポンサーには全く響かなくって。
ああ、うん、そうかそうか、それだけじゃあかんのか。
うん。その大量の、ね、転送料を賄うためには、すごいサーバーがいるんですけども、
うん。
その維持費すら払えないありさま、やったと、
うん。
いうことですね。
あれでも、なんだっけ、俺も TBS のラジオとかたまに聞いてたけどさ、
はい、
CM が入るのはいいんだけど、
うんうん、
例えば1時間の番組とかで最初に、まあ、2分ぐら
い
CM が入るとかはいいんだけど、
はい、
1時間の番組をね、コーナーごとで10分ごとで分けて、うん、ポッドキャストに上げてて、うん、それぞれ2分ずつ CM 入ってたりしたもんね。
うんうん、
もう聞きづらい。
聞きづらいですな。
ねえ。
そんだけ入れたあげくに赤字ですって。でもその、いっぱい入れたせいで、聞かれなかって、アイゾくんがそのイラッときたみたいに、商品の価値が落ちてたかって言ったらそうじゃなくて、
うん、
聞かれ、そう、聞かれすぎた分の費用賄えなかったっていう。
いやもうなんか宣伝はまあまあしょうがないっていうところもみんなあったんでしょうね。
まあまあまあ、まあ、うん。
聞きたかったんです
よ。まあ、宣伝多くしても聞くやろって。
うん、なんか人気番組がいっぱいあったわけでしょ、なんか。
モテラチとか
?TBS ポッドキャストじゃないよ。違うよ。これはインディペンデント系のポッドキャスト。
なんだその言い
方。でも今、あれなんでしょ ?TBS の株券とか、豚さんいっぱいもらってるんでしょ、
なんでやねん。だからなぜ僕に株券を差し出さなあかんねん、TBS が。意味わからないじゃないですか。別に TBS の褒めとかをしてるわけじゃない。だからそうじゃなくて、そんだけでも、よその、例えば僕らの、こう、友達知り合いとか、青春アルデヒドみたいなやつでも、
うん、
ポッドキャストやめて、自前のなんかアプリとかに。
ああ、はいはいはい。あれ、いいみたいですね。
してるみたい。だつまり、ポッドキャスト返さずに、そのアプリでダウンロードしてくれと。
うん。
だからみんなそろそろこう気づき始めたわけですよ。
アップルに。
そう。アップルにだけ儲けさせてたっていう。
おぉ、
まあ、うちなんかでも、ポッドキャストにせずに、自分とこのホームページで見てくれみたいな風にしといた方が、ホームページのアクセスは増えるわなと。
まあまあね。サーバーをちゃんとね、使って。
ポッドキャスト、まあ、サーバーって言うと僕、このラジオってそんな専用サーバーでめちゃくちゃ金払わなあかんほどの転送料っていうのは今んとこないから。
うん。
まあまあまあ、そこそこ来てくれて聞いてくれればペイできるわけですよ。
はい。
そやけどアップルで聞かれてる分には言うたら聞かれてるっていう良さはあるけど。
うん。
その広告収入的なバナーとかで収入、うちなんかで言ったらその番組中に広告は入らない。ああ、
そうか。なるほどね。
じゃあ最多のバナーってことね。
うん。しかもめっちゃいっぱいの人が聞いてるから、広告をその音声で10分ごとに挿入とかっていうと、すごい訴求力がありますよって営業がやったらしいんですけど、
うん、うん、
ポッドキャストのダウンロードって意味あんのって。 そのスポンサーに言われて、それにそんだけの価値あるのかねって言われたらしくて。
へえ。そんなこと言ったらでも普通の CM だってそうじゃんっていう話でさ。
うん。
何が違うんだ、どっちだって効果があるかどうか不明だっていう話だよね。
うん。バナーとセットじゃないとなんか、あかんのかもね。
なるほどね。
ラジオとかテレビのそのなんか流れる CM とかに対してはすごい価値があるけど、ポッドキャストのなんか音声のラジオのやつめっちゃたくさんの人聞いてるよって言っても、それは証明できるのかねみたいな。まあ言うたらあのなんかビデオリサーチみたいなところが調べてないっていうのがあかんのやろね。
ああ、
なるほど。
確証が取れんからね。
確証は割とビデオリサーチみたいなところよりかは取れてると思うんですけど、実際その、サーバー費用とかっていう形のあるものが跳ね上がってるわけだから。
信頼がないということ。
格付けが、だからその広告代理店と通通やないですか。
うん。
だから広告代理店がそこに対しては勘でないのかもね、あんまり。電通とか、博報堂とかがネットのそのアクセス、というか、ポッドキャストに関しては、ネットのホームページとかそういうのはやってんやろうけど、
うん、
そしたらなんかあの、スポンサーを、そのラジオ部門の人が独自で説得せなあかんのやもと、
うん、
ふと僕は思ったんですけど、真相は知らないですよ。でも、あの、ポッドキャストやめた理由が、スポンサーを説得できないからっていう。
まあ、有名どころがそういうこと、ね、あの、これだと効果ありますよって言ってるとやっぱりね、聞いちゃうもんね。
うん。うん、ありますね、うん。
それはあるわね。
まあそんな、ポッドキャストをやってて、ポッドキャストの僕、このラジオも更新遅れがちなんですけど、
うん。
でもストリーミングというかネットラジオは更新してるんですよ。ポッドキャストは更新してない。うん、周回遅れ感のある方もいらっしゃるかと思うんですけども、うんうん、今回、デッドプールの。まあ、だから
あれ本ちゃんですよね。そうそうそう、本ちゃん。本番はネットラジオのサイトから聞いてねって。
そう。
ポッドキャストはあくまで配信先であって、
うん、
おまけなところがあるんで、みたいな。うん、
でもその
映画館とレンタルビデオだと思ってください。
そう。レンタルームとか。
そう。
うん、前回はデッドプールの話を言ったんですけど。
はい。はい、あんまりもう見ないです。
ひどい。
あんなに面白いのに。
だって面白そうじゃない。いや、うん。面白いの？
僕たちのデッドプール愛はそんなもんなんですか？
あ、そんなにでも愛感じなかったけど。
面白、かっこいいぜって言ったじゃないですか。
まあまあね、まあね、
うん、そうそう、まあまあ悪くないよ、デッドプール。
だからそれで、誰が見に行くんよ、んなの言われて。
あ、もうめん。もうすんごく面白かったです。
ああ、そうそうそう。
せーの、
デッドプール最高とかってやっといて。
あ、見に行くわ。
あ、
だからじゃあやっぱりあの CM 間違いない
し。そうそう。あれであの、デッドプールの CM でね、うん、まあ悪くなかったですわっていう CM やったら。
いや、まあって。う
ん、いや、まあ普通に面白いんじゃない？
うん、やっぱそれ言われたらダメだね、これ。
そう、ね、心配に見た映画ができましたとか、泣き泣くって言われたら、そんな泣けるんかって。
本当に最後のとこで、
うん、
涙が止まらなくて、感動しました。せーの。
ちょっと見ようかな、デッドプール。
いや、アイゾー君だからメディアに踊らされたいんですね。
まあ、でも、事前に調べるにしても、
うん、
やっぱまあ面白い、まあまあ面白いんじゃないのって言われるよりは。
あの、アマゾンレビューみたいなやつで、
うん、
星が5つぐらいだとしたら4つとか3つとかが並んでて、
うん、
まあ悪くないです。
うん、
見ておいて損はないかと思いますとか。
ああ、うん、
値段分働きましたとかね。
あの、ゲオで借りるといいと思います。
ますとか。
そういうの言われると、見る気やっぱりちょっと薄
い。つまんないかなと思ったけど、まあ、まあ、いいんじゃないでしょうか。
意外と良かったです。佳作でした。
そう、佳作でした。
佳作は嫌だな。佳
作って書かれてるんです
よね。佳作って言われると。
あれ、佳作好きですよね、なんか。
そう、みんな好き。
それ
まあまあ、旧大点かなって。
あの、センスの感じられる商品だと思います。
商品もダメ、商品もダメだよ。 小さい作品でしょ。
一度使ってみるとあんまり穴に入らなかったんですけど、2、3回目からどんどん慣れていくので星3つとさせていただきました。
何
の話。いや、だからなんか何かにはめる道具とか、
例えばはめる道
具、ネジ回し、ドライバーとか、電動ドライバーとか、最初はちょっと舐める感じなんですけど、2、3回目からちょっとコツをつかんで、それからはとっても評判通りの商品でしたが、
説明書がついてなかったので不親切だったと思います。でもまあ何回かやってるうちに使い方分かったので仕事はできました。
もうずれてきてるよ話がそれ。
だからね、評価なんて当てにならないですよ。
あ、そうかな。
ザンネックさんがデッドプール、
うん、
今週 A パート聞く前に見ておいて正解やった。
ほんまや。
聞いてからだと低評価に引っ張られただろうし。あ、僕らがなんか、まあ良かったっすよとかって言ったせいで、なんか見る人のテンションも、まあ良かったぐらいかなって、実際見てもそう思っちゃうと。
そう、それはあるわ。
そもそも見に行かなかったかも。
そんな気分になるわな。
点数つけての評価だと、シビルウォーが上でデッドプールが下。だけど、面白さや楽しめたのは、デッドプールが上でシビルウォーが下だなって。どういうこと？
点数ってどういうことなんだ、それ。
これどういうこと？点数やとシビルウォーが上やけど、面白さとか楽しめたのはデッドプールってどういうこと？
何で点数つけてんだろうな。可愛さとか、そういうこと？可憐さとか。
うん、可憐さ？
映像の綺麗さとか、うん、予算の多さとか。
そうそう、うん。
え、何やろう、その点数、が高得
点。何点数つけてた。
そう。匂いとか。
匂いは匂いね。
うん、後味とか。
後味とか。
え、なんでしょうね。例えば、てっちゃんが95点ってある映画につけたとするじゃないですか。
はい。
僕の大嫌いな100点満点制ですよ。
うん。嫌いな。
で、ある映画に70点でつけたとするじゃないですか。
うん。
で、てっちゃんが、まあ面白いのは70点の方なんですけどねって。
うん。
どういうことって
何で点数つけたんだよって思うよな。
なんで
どういうことなんだろう。
メタ評価みたいなもんなんでしょうか、
ね、続報待ちたいですね。
そうですね、その点数、うん、高得点なのに面白さでは負けてる。あ、なんか
いや、だから、うん、得点の付け方が、
はい、
その音楽とか映像とかストーリーとか面白さとか。
あ、面白さは一つ
です。入ってないから。
そうそうそう。だから、あの、僕らの、あの、映画の点数って今までドラゴンボールの戦闘力だったんですけど。
あ、すべてにおいて勝ってる。
すべてにおいて戦闘力が上は最強だったのに、
うん、
筋肉が増えても戦闘力が上がっても当たらなければどうということはないっていう謎現象が急に起こった感じで。
あの、完全体を戦闘力で上回ってるぞって。言ってんのに勝てないっていう謎現象ですよね。
う
ん、
そうそうそう謎現象。9位で行ってたんですけど、9位に行ったんですけどね、ベジータが。
うんうんうんうん。
バカめて、戦闘力が上がったということは、スピードも上がったということだ。
そう、そう。
謎やなぁ。
そう。
めっちゃ9位が、
はい。
あ、フリーザ様って言って、バーンって食らえって。そう。いくら戦闘力が高くてもこれをって。
そう、そう。
9位は何にも分かってなかった。戦闘力が1でも低かったら負けるっていう現実。
ねえ。
ちゃんと説明読んでなかったんだね、それはね。
それに対して、トンキオさんが、
うん、はい、
話聞いてたら、アイアムはヒーロー、がぜん見たくなってきたわ。
アイアムはヒーローは見たくなった。
7月1日のファーストデーまでやってるやろかって。
もう終わってるんじゃないですか。
いや、まだ、例えば今日、梅田ではやってましたよ。7月1日までやってる。
そうそう、都会で考えるときつい。
あ、トンキョさんは、あの、大阪で見れる。
じゃあいいですね。っていうかなんか、
うん。
やっぱりいいよ、内地はそうやって。行けるもん、電車とかで。
あ、電車で。
いや、だって飛行機、ハードル、飛行機がハードル
高い。飛行機。
だって僕らがどっか行くって言ったら沖縄県外に、うん、全部飛行機なんですよ。
それはまあそうか。
で、最近は LCC ってなって、
はい、
まあ安い時期に行けば6000円とか5000円とかの、うん、ね、うん。で、その時期もずらしても1万円とかで行けるようになったんですけど、
うん、
それでもね、値段じゃないんですよ。
まあ、
飛行機っていうハードルが高い。
うん、
飛行機ってね、乗るたびにチェックとか受けたりね、検査とか、
ね。めんどくさいですよね。
そう、正直めんどくさいんですよ。
電車みたいにパッと乗って、さっと乗って。
そう、切符買ってパッとやって、パッとパッと。だって新幹線ですらそうじゃないですか。パッとやって、パッとやって、パッとやって。
そう、あれが大人のなんていうか、めんどくさ少なさですよね。
うん。だから電車が流行って、飛行機は、そりゃなって。うん、その、なんつうの新幹線がなくならないわけっつうの。でも飛行機の方が安いですからね、東京大阪間も。
あ、そうなの。
いやもう
安い。
だって5000くらいで行けますよ。
あとあの、福岡とか、なんか、大阪、福岡空港って、僕、一番安い時で2000切ってたよ。
まあ、そんな安いの？
そう、安いんですよ。
セールですけど。
で、
2000切ってた。
沖縄の人は飛行機乗らんといけないから、必ずみんな乗るんですよ、ほぼ。
まあ、それはね。
だけど、結構内地の人の話聞いたら飛行機あんまり乗ったことないとか。
うん、
で、飛行機のその LCC の情報とか、うん、え、そんな飛行機あんのとか言われて、うん、いや、常識でしょと思ったんだけど、俺の常識はやっぱり移動第一手段っていうのが飛行機だから、
うん、
その飛行機情報を常に入れとかんといけないみたいな。
うん、いや、全然考えたことがなかった。
ああ。
大阪だったら新快速とかね、
うん、
東京まで行くのはまあ新幹線、広島だったら新幹線かなとかで。
新のつくものばっかりで。きますよ
ね、お前でも基本的に飛行機は入んないな。
うーん、
でも飛行機しかも飛行機の方が早いんですよ。
早い。
だってジェット機なんて時速600キロとか800キロとかです。
そうだけど、その空港まで行くのが、
そう
時間かかるんですよね。で、出発までも長いし手間かかるし、そうやってるうちは飛行機は電車に勝てんわって思ったわ。電車みたいな剣買ったら。もう死の子の言わずにもう中に入ってスッて座れないとダメですよね。
そうだね。
スッて
悪いやつが悪いんですよ。ハイジャックとかするから。
でも電車もハイジャックするでしょ。
でも行けるところがなどうしようもないからね。
あれですか、
トレインジャックとか。
トレインジャック聞いたことないわ。
レールに乗せられて運ばれる感じですかね。
うん、
だからそれ対して行く場所ね、あんまりね。
ニョロ88さんがデッドプールの見どころはコロッサス、てんてんてんてん。
いや、いいですよ。
僕らはコロッサスが良かったって言って、そこだけって。
それだけいや、格ゲー好きにしては、コロッサスとか出したのちょっと嬉しいなっていう。う
ん、ニョロ88さんが、コナミジンダてっちゃんさんが元気なくデッドプールを紹介。吹き替えで見たとのことだけど、てっちゃんさんの映画紹介の真骨頂は、字幕版を見て、ラジオで徹夜版吹き替えを披露と思ってるので、次は字幕でお願いします。というか、そう映画の紹介がなかなか始まらない。
始まる、ね、
僕も、基本的には最近は字幕で見ようと思ってるんですよ。なぜかというと、
なんでよ。
耳が悪い。
ああ、昨日というか先週のやつ披露してましたね。耳が良くない。
いい、難聴なんで、いい方ではないんですよ、確実に。
字幕か。
でも目はいいんですよ。
うん、
目は逆にめちゃくちゃいいんで、
うん、
じゃあ字幕の方がいいのかな。
確かに。
だって、聞こえないってなったままにずっと映画って進んでいくから、
うん、
それが何回もね、続くとちょっとストレスじゃないですか、さすがに。
もう字幕は耳が聞こえにくい人向けっていう側面もありますからね。
うん。あとはポップコーンとか、なんか隣でガヤガヤやってるやつの音も気にしないといけないっていう。
まあ、字幕やったらもう字幕だけを見ればいい。
そう。
フェイクっていう難聴のやつあるじゃないですか。
はい。噂の。
サムラ。あれ。
ゴーチーマンゴー。
あれ始まってて、見たいなと思ってて、うん、なかなか劇場とか上映時間とか厳しくて行けてないんですけど。
はい。
あれ字幕上映もやってるんですよね。
おー、そりゃ。難聴の人の映画だから難聴の人も見てほしいということで。でも最近日本語字幕多いですよね、日本の映画の。
本当に？
アニメ？本当に？
はいはいはい。よくやってます、その、アニメ系が多かったですね。
なんでそれも難聴に配慮してってこと？
なのかな？
それ以外意味ないよね。
日本語字幕あったって聞いたね、そんなのね。
そうなんや。
うん。戦車の音。
いや、すごくいいと思います。
うん、まあね、確かに。
文明的に進化していってるな
ぁ。そのうち、観客ごとに、僕ね、
うん、
字幕か吹き替えかとかって選べるようになるとは思うんですよ。 なんかメガネかなんか渡されて、
うん、あ、このメガネかけたら字幕が浮き上がるみたいな。
でそれにはヘッドホンとかもついてて、
うん、
あの字幕吹き替えってこう切り替えとかっていう世界。
家で見たら、でもそうしたら
劇場で見たいんすよ。
そう、分かってくれよ、劇場で見たいんすよ。
そうかな、あんまり、やっぱそれだったらもっと騒がしいとこで見たいけど、でも騒がしいとこ嫌なんだよね。
なんか横の騒がしさがああだこうだとか言うじゃないですか、
うん、
全員ヘッドホンになったら解決ですよね。
うん、
家で見ろよ、それもう。
なんでよ、
なんで、
でかいスクリーンで見たい。
でかいスクリーンもその、メガネで再現したらいいじゃんか。
いや、じゃあ、メガネを通して見たでかいスクリーンと、
うん、
メガネの中にしかないでかいスクリーンとでは迫力が違うくて。
そうかな、
うん、違う。一緒でしょ。違う。
いや、だからメガネの中に、だってでかいスクリーンを再現できるようにしたらいいじゃんか。
だってメガネを通したスクリーンが、メガネの中にあるスクリーンと一緒としたら、メガネかけてる愛蔵くんは、映画館行ってもテレビのメガネの中のスクリーン見てるのと同じぐらいの迫力なのか、常に。
いや、だからあれですよね、今流行りの VR ですよね。
バーチャルリアリティ。
バーチャルリアリティ。
うん、
プレステ4でも出るって言って、かけるやつ、装着するやつですよ。うん、ガシンって目に。
そうそう、あれでいいじゃん。
で、それで、あれは、あれの何がすごいって、
うんうん、
右向いたら右向くんですよ、画面も。
ほう。
360度。本当にだから、バーチャルリアリティなんですよ。下向いたら下向くんですよ、画面も。
うん、下があるってことね。
そうなんです。上も、だから360度全部自分の思いのままで。
ゼータガンダムのコックピットみたいな感じ？
そうそうそうそうそう。
ムーバブルフレームだったっけ？なんかそうなんだったっけ？
なまたマニアックなこと
が言ってた。いや、じゃあ360度スクリーンコックピットみたいなやつ。
そう、で、それで、
ムーバブルフレームは足とか骨格のやつやろうが。
あ、そう。
で、ガシって目にやって、
はい、
イヤホンもついてて、
うん、
で、しかも立体。
立体？
そう、3D。
あ、じゃあ観客とかも再現できんの？
の、ね、それで、うん、今結構 YouTube で動画とか上がってるんですけど、
はい、YouTube で見れるの？
あ、だからそれをかけてる人の、
え、そんなのがあるの？もう、は
い、それをかけてる人がどういった反応をするかみたいな。
あ、かけてる人の映像、ね。
そうかけてる人。だから。
YouTube でもうそういう立体映像が配信されてるのかと思ったらビビってしまう。
いや、まあ、まだなんですけど、それで、はい、ジェットコースターの、
はい。
やってて、
はい、
で、ジェットコースター見ながら、テレビにね、そのジェットコースターの映像も出てるんですよ。
うん、
で、ガシってかけてる人が、イエーイとか、右向いたら、はい、そのジェットコースターの右向いて、やるんですけど、
はいはい、
いざ落ちるっていう時に、ジェットコースターってほら、登っていって落ちるじゃないですか。はい、落ちるって時に、わざと後ろの人がドンと押すんですよ、背中。
はい、
そしたら、うえー泣き叫びながら、もう、ジタバタ下で暴れて、うえーって、
だって
、
夢の中で、てっちゃぎが、400メートルから墜落していくのを見て、僕、めっちゃリアルやと思いましたからね。
それは夢。
でも、だから、そんなんできるんだったら、もう、全然、それで静かに見たいんだったら、映画館行く必要があんまりないと思うのよね。
で、隣の大柄とかも、それに登場できますからね。
うん。その、させたくないんだけど。
そうなん。うざい客とかプログラムしといて。
まあまあ、うざい客、臨場感の、イコライザーだっけ。
うんうん。横
で。お風呂場にしますか、それともうざい客にしますかとか。脇がにしますか。
プリセットで。
プリセット。
いろいろ環境設定をしといて、横でせんべい食うやつがいっぱいいるとか、脇がのやつがいるとか。これじゃなくちゃ映画館の感じがしないって。
うん。
席を後ろからガンガン蹴られるとか。
ああ、脇側25円か、って。ダウンロード販売。
金かかんの、そこ。
あ、不在客パックとかがあるよ、はい。
だから、映画館ってだいたい100に入るとしたら、100ダウンロードしないといけなくて。
はい、俺なんか金ケチくて脇がしかダウンロードせんかったから、客全員脇がにするしかないわ、って。
やばい、もう臭い。
そんな嫌なんたらもうなんか映画館、ねえ。
観客ゼロで、貧乏人は観客ゼロの設定で見ないといけないんですよ。
うん。
それでもそれが理想の人もいるわけでしょ？
貸し切り状態でも、どこまで行っても、誰もいないガラーンとした映画館で見続ける、
うん。でも、てっちゃんはどっちかというとそっちの方がいいんじゃない？
普通がいいんですよ、普通が。
普通、普通。
だから、騒が、 映画のね、始まるときに注意が出るんですよ。
うん。
大声で喋らないとか、うん、走らないとか、
はいはいはい、
匂いがすごい出る食べ物食べないとか、うん、携帯電話をつけないとか。
ノートーキングとかっていう。
それさえ守ってくれれば何にも文句はないんですよ、僕は。
うんうんうん、そういう観客はちょっとね、あの、高額ダウンロードになりますからね。
そう。
なんで
だから、普通で一緒に
映画
見る仲間じゃないですか、同じ時間を過ごす。
ほうほうほう。
悪く言いたくないですよ、僕だって同じ映画を同じお金出して見てるんだから。
うん、
なのに、うん、その携帯でね、スマホとかパッて出していろいろ見てたり、
はい、
脇が立ったりすると、こっちもやってられないんですよ。
でもなんか、やっぱ何、外国とかもっと盛り上がるって言うじゃない。
そうね、だから盛り上がるときは盛り上がればいいんですよ。
盛り上がったり泣いたり携帯見たりとか。
例えば怖いときは、うん、わっ、うん、うって、びくとか、キャーとかっていうのは全然想定の範囲内じゃないですか。
あそこは OK だけどってことか。
そこは OK っていう話は前もしましたよね。
はいはいはい。
ま、じゃなくて、ま、いけいけとか、頑張れとか、
うん、
とか、うえぇいとか。
そこは
OK でしょ。
そこ、それはない。いや、全然 OK じゃない。
え、OK じゃないの？
え？死後は現金ですよ、基本。
あ、そっか。
不要な死後？
そう。ギルティー。
ギルティーなのか。
難しい。
だから、その映画で書いてるんで、始まる前に。
う
ん、それは、ルールとして守りましょうと。それが守れないなら、映画館で映画見るのはやめましょうっていうことですよ。
あ、
それを破るとダメ。
ダメ。
そういう契約じゃないですか。
まあまあ、マナーね。
マナーっていうか、映画館側が示したルールですよね。こういったことをされると、あの、迷惑なんでやめてくださいっていうのを守ってくれれば、ね。多少、その、泣けるシーンでいっぱい泣いたってしても、俺だって泣くし泣けるシーンじゃない。って声ぐらい出るわ、さすがに。
マナー違反。
それまでにね、文句言うっていう話じゃなくて、あのドキュンとかが騒ぐのが許せないっていう。
あ、
ドキュンだから注意できないっていう。
ほう、まあ
ね。怖いじゃないですか。
怖い。
ニョロ88さんが、椎茸人間ってなんだろうと思ったけど、ジャガーノートのことかって。
あ、ジャガーノートパーンチドーンって、吹っ飛んでいくやつ。
そうですね。ジャガーノートっていうのが椎茸人間みたいな感じなんですよ。椎
茸人間なんだ。
風貌がね。
僧帽筋。
うん。
がすごくてね。
なんか頭がなんか。
頭のてっぺんと肩が同じ高さみたいな。
頭のてっぺんと肩が同じ高さ。
もうまあもう検索してみたらわかります。
あとパワーキャラの、あの、コロッサスに対して、あの、椎茸人間こと、ジャガーノンとか出てきた瞬間に、
うん、
地味って思った。
うん。
コロッサス、あ、いたっけそんなんて。似たような性能なんですよ。でもよりでかくてド派手なやつが出てきたから、なんか前にいたやつがなんかいかにもプレイヤーキャラやなっていう。
あ、ジャガーノと分かったわ。なんだこりゃ、
うん、うん。なんだこりゃって思うでしょ。
あのドラゴンクエストにも出てきたわ、こんな人な。
あ、そう。
頭巾かぶって。
そう。こんなん出てきた。
あれ誰だ。神田だ。
え、それあの、あ、盗賊とかのあの殺人鬼とかああいうやつですよね。
そうそうそうそう。
斧持ったやつですよね。あれ、頭巾かぶってるだけやないか。こんな椎茸みたいじゃないやんけ。
色が違うだけで椎茸みたいじゃん。こんなもんだろ。
ユキクスさんが、デッドプールは X メンなのに地味だし、弱いし、全然ヒーローとして見れなくて、ただただ不死身なだけっていうのが、むしろいいところだと思ったんだけどな。
ああ。
スーパーヒーローものとして見てないし。そうか。
なるほど。
いや、何として見たんやろ。 X メン外伝みたいな。
いや、それはスーパーヒーローもんでしょ、と思うんで。X メンがついてる時点で、もう。
だって X メンなのに地味だし弱いしっていうヒーローとして見れない不死身なだけでしょ、うん、だから、そうやんって思ってしまったんですよ。だから X メンのくせになんか、これ地味やなって。他のやつ派手やのに。
まあ、サイロックとかね。
X メンさえあの世界にいなければね。
X メンさえいなければめっちゃいいです
よ。そう、一番派手なやつやったのにね。
うん。
X メンがいる世界で地味やんけって。でもその地味が売りになってるって思う人もいれば、僕らみたいにあの地味なのがなんか全然売りになってないなって。
いや、だってもう慣れちゃったもん。 うん、スーパーヒーローに。
まあね。
いろんな能力を持っている。
普通になったね、もう。
うん。
でも、キャプテンアメリカとかは許しちゃうじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。キャプテンアメリカはね、うん、足が速くて、ベンチプレス500キロ持つっていうスーパーヒーローだけど。
でもね、ベンチプレス500キロ持つのがいいとこって思ってたら、
うん。
あんな細い感じのスパイダーマンが20トン持てるって。
20トン持てるんですよね。
へ
ぇ、だから全然勝負にならん
すぎやろ。
ワンパンで死ぬは死ぬ設定なのに、絶対。
普通に力比べしても、やっぱりねって。
ニコって。
ニコってなるんですよ。
だってシビル王の映像でも、はい、突っ込んできた車、受け止めてたじゃないですか。
うん、上からなんか落下してくるやつとかね、乗ったりとかね。
はいはい、ナイスキャッチって。
スパイダーマンって合力もすごいんですよ。
イメージと違う。
スパイダーパワー持ってるから。
うん、スパイダーパワーって。
雲の力を身につけてるから、合力なんですよ。
おー。その理屈で言うとアントマンもめっちゃ合力よね。
え、アントマンも合力設定なんちゃうの？
かもね。
わかんない
よ。アントマンが何トン持てるかとかって調べてないけど。
アントマンはスーツの力だから。
あ、
ちゃうんか。
あ、でもスーツが強ければ強いですよね。
強いですね。だってハルクに勝つしね、ハルクバスターは。
スーツ次第ですよね。
スーツ次第。
で、スパイダーマンはスーツには特に意味ないですからね。姿を隠してるだけで、うん、本人が雲とこう融合してて合力を持ってると。で、常人を、こう、超越した、スパイダーセンスっていう。
うん。センス。集中すると、分かっちゃうってやつ。
そう。雲の力があるので、普通の人より何倍もセンスがあります。
センスがあります。
うん。うん。で、今回なんですけど、
はい。
実は、サダコ VS カヤコが始まってたんですよ。
そうなんですよ。しかも今日、
今日、初回、
うん。初回。
僕、初回見に行った。
朝。
朝。
誰よりも早く見たってことね。
そう、誰よりも8時45分に大人げなく行って。
大人げないよ、そんな早起きで時間見に行くなんて。中学生か。
しかも、なんか、電車ね、満員電車みたいなんで。
うん。みんなで朝映画食べてお昼シェイキーズ行こうぜ、みたいなノリじゃないですか、その時間帯って。面白かったなーって言って、メインブラックとか見に行って、帰りにシェイキーズ食うっていうみんなで。
映画とシェイキーズってセット？
なんかそういうのってつきがちじゃない。だって俺だったら、昔国際通りに映画館がいっぱいあったんで、グランドオリオンと、はい。それで食べて、なんつうの、みんなでそういう食べ放題系に行こうぜっていう。
昔ね、梅田にシェイキーズが2軒もあったんですよ。
うん。
その時映画見てから、シェイキーズっていう流れがよくありました。
ありますよね。
よかったな、シェイキーズ。もう関西に、京都と大阪に1店舗ずつ。
悲しいね。
いや、朝早くから行っても、まあ、貞子とかや子とは何ぞやと。
うん。
客いっぱいいた。
あ、結構、初回の割には、シャッター開くまで待ってる人とかも
さだ。シャッター開くまで？
はい。
だからもう、モール開くの待ってるってこと、まず。
もう僕は梅田のあそこです。東方シネマズやから、
うん、
あれなんですよ、旧ナビオ阪急っていう百貨店の上。
あ、はいはい。うん。で、百貨店が開くのを待ってる人たち。
そうですね。エレベーターが最初に、最初に、百貨店はどう考えても遅いから、
うん、
映画館が先に開くんですよ。映画館直通のエレベーターが。
お
ー。ガラスの、空中エレベーターみたいなやつ。昔からある。
うん。で、
それが最初に開くのを待ってる。
人がいたんだ。
で、行列待ってて。結構、あれですね、土曜日の8時から、映画見に行こうっていう人って多いのねって思いました。
そんないるんだね。
ずっと映画待ちをしてて、見るぞって。さだこ、バーサスかやこ以外にもいろいろ、面白い映画やってますからね。
まあまあね。
そっちのお客さんもいっぱいいたんでしょうけども、結構混んでましたよ。初回は。
クローバーフィールドもやってますよね。
そう、テンクローバーフィールドレーンっていうのも、やってて、
うん、
で、 そっちは木曜日ぐらいから公開してたのかな、金曜か木曜。
あれも見に行きたいなとは思ってるんですけど。
で僕は、貞子 VS 加代子は土曜日公開やから、
うん、
誰よりも早く、
うん、
強く、みた
い
な。うん、強く、
みたいなと思って、もうムビチケまで買ってましたんで、
うん、
で、ムビチケで買って、で、なんかね、貞子が、貞子に呪い殺されたいか、加代子に呪い殺されたいか丸つけて、
うん、
箱に入れたら T シャツが当たりますという。
おお、そうやってんだ。
応募のやつやってたから、もうこれはやるしかないじゃないですか。
はい。
で、名前書いて、住所書いて、で、箱に入れたんですよ。
うん。
ポンって。その瞬間気づいたんですよ、恐ろしいことに。
何何？
どっちにも丸してなかったって。これって当たらんねんの。
もう、おっちょこちょいさんだな。
いや、なんか最初に住所とか名前とか面倒なもの書いて、うん、後でゆっくり考えようって、って思ったら、書いたことに満足して入れてました。ストって。
困ったやっちゃな。
俺が勝つみたいな。
あ、殺されないと。こんな、うん、どっちにも。殺される、呪い殺されるビジョンが浮かばんと。
取ってもらえるといいね。
でもなんか選挙みたいなのしたらしいですね。
どういう、誰と誰の？そういう
抽選に先駆けて。
ああ、総選挙ですね。
総選挙。貞子がいいか、加代子がいいかみたいな。で、負けた方は罰ゲームみたいなのやったらしくて。なんか僅差で貞子買って、加代子と敏夫で罰ゲームでゴミ拾いしたらしいですよね、なんか。
なんだそれ。もうなんかすごいプロモーションは誰がやってんのあれは。まあ面白いけど、ホラーにする気はあるのかっていうのはね、感じるよ、
まあ、宣伝はすごいしないといけないらしいですからね、映画は。
いやでもあれやりすぎじゃない？
でも貞子って毎年始球式とかやってましたやん。
毎年してんの？
プロ野球で始球式とか。毎年じゃなかったかもしれんけど、貞子 3D とかの公開が結構、サダコ 3D2 とかが連続であったから、なんかあの時とか2年連続とかでやってましたね、確か。始球式。
俺、だからさ、サダコ、サダコ VS カヤコ、
はい、
だ白石監督だからっていうので、はい、なんかある程度注目してるから目につくだけなのかね。
ほうほう。
前からやってんのかね、こういうの。
結構多いですよ、これ。でも、プロモーション。
そうなの。
あ、プロモーションで、貞子 VS 加代子のプロモーションはなんか激しい。
激しいよね。
うん、うん、割と露出多いですよ。
うん、すんごいやってるし。
扱い、でっかいですよ。ポスターとかの貼り位置とかも。ボックスオールライトショーなんかポスター貼ってなかったですからね。4DX 専門映画だからしゃあないんかもしれへんけど。
まあね、20分とかじゃね。
うん。貞子 VS 加代子は CM とかも僕テレビ見えへんけどテレビ見てる人はなんかよう見るって言ってましたし、なんかそのワイドショー的なやつでも出てきたりとかしてたんで、
そうそうそうそう、普段映画見るとか見ないとかっていう人じゃなくても、うん、貞子 VS 加代子はちょっと気になる見に行きたいってみんな言ってましたね。
あ、やっぱそんなやってんだよね。だから絶対ね。
で僕そうでもしないと見に行かないですからね。
まあね、
知らんもんね、貞子 VS 加代子って言ってまだやってたんって。
うん、そんなのやってるのっていう人もいますからね。
うん。
いるいる、絶対いるよ、それ。
もう、昔のホラー映画シリーズっていう印象やないですか。
うん。
貞子 3D から言うても、結構年数経ってるはずやし。そやから、宣伝しとかんと、ホラーファンしか注目せんでしょうね。
そうですよね。だって、貞子が今好きな人って。
うん。
うん、
だいたいパチンコとかスロットやってる人ですからね、パチスロー。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
CR リングとか
って。ジューンとかリングとかってなんかパチスロ勢には知名度高いらしいですよね。
うん。だから、
うん、
女子高生強すぎってみんな言いますね。全然サダコもう人のこと呪い。てか誰一人殺せてないよ、サダコって。
どういうこと？
だから女子高生が呪い殺されれば大当たりなんですよ。
はい、そうなの？
うん。貞子が出てきて、ほれ、有名な目をちょっと覗かせる、
はいはいはいはい、
あのシーンで大当たりなんですよ。
あ、大概外れると、誰も死なないんや。
そうそうそう。で、登場キャラクターはパソコン、はい、パチするの、大体女子高生なんですよ、みんな。女子高生が呪いのビデオ見たってよって CG とか、実写とかで、はい。で、それで、リーチって。
はい。
その女子高生が、なんつうの、貞子が出て女子高生が呪われれば大当たりって。女子高生が強すぎて全然、ああ、なんだ、気のせいだった、って。リーチだって7と7だったんですけど、7と8、7とかになって、女子高生強すぎだろって。これ、このパチンコ今2時間やってるけど、誰一人貞子姉さん人殺せてないんですけど、と
か。貞子並みダメじゃないですか。いわゆる山岸涼子先生の、私の人形良い人形の、
うん。
現実をしっかり見据えてる女子高生じゃない。
そうそうそう。だから、現実をしっかり見据えてる女子高生しか出ない CR リング。たまに女子高生呪ったと思ったら、うんうん、その、なんつうの、核変に入らないで、
はい、
尻切れトンボで、また呪わんといけんみたいな。だから友達から CR リングとかの話聞いたら、はい、もうめっちゃ笑ってしまったよ。女子高生が世界で一番強いんですよって言われて。え、どういうことって言ったら、サダコがどんなにアプローチかけても、なんだ気のせいかって言って。
我が田サダコが一人呪い殺す影には、
うん、
何百というスルーがあるんです
。そう、何百という気のせいを犠牲にして。
営業大変だな。なんか。
呪いっていうのは数担当な、始まらん。
だからビデオで、
はい。
いっぱいみんなに見てもらおうと。
なるほどね。営業のものだったのね、あれは。
パチンコとかの呪音とかもそんな感じなんでしょうかね。うん、
そうですね、パチンコとかも呪音も。
かやこが出てきてもなんか死なないみたいな。
死なない。なんか全然逃げられる。なんか一番熱いリーチっていうのがあるんです。一番やばい。
はい、
これはもう大当たり必死みたいな、
うんうん。
それは井戸からね、貞子が出てきたい。テレビから貞子が出てきたいみたいな。だから映画の名シーンを出て、もうこれ当たりだろって女子高生震えてるしって、ヒーって。
うんうんうん、
いい。助かった。なんでよって。思わずパチンコでバンって叩く人も いないんですけど、叩く人も女子高生強すぎだろって。何が助かっただよっていう。出てきてるよ、貞子って。
パチンコとか、そのパチスロとかやってる人は、貞子とかかや子とか応援しがちになってしまう。
うん。だからあれですよね。画廊がそうですよね。
ガロっていう、
その特撮の黄金騎士ガロっていうのがあったんですよ。今もやってるんですけど。あれがパチンコで死ぬほど火がついて、
はい、
もう今パチンコに代表するパチンコなんですよ。
パチンコ
代表するパチンコ。
だからパチンコって今は何って聞いたら、
はい、
ガロっていう人がもう100人中80人か70人はいるぐらい。
海物語じゃないのか。
あ、だから海物語は、じゃあ例えばストリートファイターで言えば、竜みたいな感じ。
うんうんうん、
もう、だからレジェンドじゃないですか。剣。
はい。
だからガロは剣みたいな。で、それで、パチンコでもうすっごい火がついたから、
はい、
その特撮のガロもどんどんどんどんシリーズ化していって、
パチンコで知名度が上がって、パチンコマネーが入る。
うん。で、そのシリーズが出ると、そのシリーズの台がいっぱい出るっていう。
パチンコ台はその新作の映像が欲しいですからね。
そうですよね。
だから作らせますよね、なんか。
うん。
ああいうの。
そんな感じで、インディングとか、サダコも、ジオンも、あと着信ありも。
着信ありの台とかあんの？
ありますね。携帯電話が刺さってますね、台。プルルプル
え、なんか台で、ホラーネタって、うん、
多いんですよ、めちゃくちゃ。
疲れるのや。
あ、だって、黒百合団地すらあります
よ。いや、黒百合団地はあれですかね。主人公の統合失調症が発動すると、外れるんですかね。
外れるし、だいたい、少年、
うん、うんうんうん。
少年の顔がビカーって光る薬物で、ビカーってなるんですよ。
はい。
ビカーってやって、ヒーヒーふー。
何がふーやねん。
当たらなかったんか。
そう、当たらなかった。ヒーキャーって言って、大当たりの場合は、貞子の手がバーンって画面中に出て、目が、ギロロロロってやったり、かやこだったら、 ーって、あの、音響がね、どっからでも聞こえるようになってるんですよ、台自体が。臨場感が溢れる感じで、かやこがね、階段からゴン、ドンって出てくるんですよ。
そんなパチンコずっとやらせられてる勢からしたら、
うん、
あの、もう、貞子とかかやことか人殺し始めたら、もう鳥肌ものじゃないですか。
そう、嬉しいよね。
いや、興奮どころか冷静に、
うん、
あのね、貞子もかやこも人間なかなか殺せないからって。俺らが一番よく知ってるって。
じゃあ映画とか見たら嬉しいでしょうね。あの、なんか大当たり感がめっちゃあるでしょうね。
めっちゃあるわよ、フィーバー。
毎回当たってるみたいな。
だって、うわっ、死んだって。呪われた。大当たりって出るんです
もう、
貞子の呪いの連鎖は続く。
でも、
次の女子高生は。
って言ってその後また地道な活動が始まるんです
よ。地道な活動が始まって、その女子高生がキャンプファイヤーみたいなことしてたら、
はい、
なんか逃げていくうちにどんどん貞子とかが出てきて、
はい、
キャーって、
うん、
気のせいか。
まだ気のせい。
ちょっと待って、ずーん、外れ。何がよ、女子高生強すぎだろっていう。
次も僕そうなってきたら、
うん、
次あの、劇場版 CR 貞子とかが見たくなってきた。
劇場版 CR 貞子ってどういう意味？
CR リングだの貞子だの知らんけど、
うん、
それを映画にしてほしくなってきた。
あ、もう全然呪い殺せない。
そうそう。めっちゃスルーされるっていくけど、たまに殺せて嬉しい。
めっちゃ現実しか見てない女子高生しかビデオ見ないとか。
そう。
あ、今の映像なんか怖かったねっていうぐらいとか。
そう。なんかやばくないって言ってね。
うん、やばくない、やべえとか。
やべえとか言って、ダビング。
っていうかなんか電話かかってきてるんだけどとか、非通知とか言ってマジウケるって。あ、普通に取らないとかね。
そう。
取らない、電
話取らないはひどいな。
あの、貞子 VS かやこって、
うん。
なんかこう、おすすめするときに、
うん。
愛蔵君みたいに怖いから見ないみたいな人いるじゃないですか。
はい、怖いの見ないからな。
そう。せやから僕、あの、考えて、うん、白石監督の映画やったし、
うん。
全然怖くないから安心して見てって、
うん。
進めようと思って、
うん。
でもこれ、二つ問題があって、
うん。
一つは、
うん。
なんかあの白石監督とかからしたら、
うん、
全然怖くないから見てって言われるのってどう思うんやろって。
そうね。ホラー映画だからね。何しろね。
なんかあの評価が低いみたいな話になるのかなっていうのと、
うん、
もう一つは、
うん、
なんかあの評判見てると、
うん、
まあ、白石監督が自動リツイートマシーンになってめっちゃリツイートしまくるじゃないですか。
はい、
鬼のように。それで見てると、マジ怖かったっていう。
おー、
あの、若者の声がすっごい多いんですよ。
つまり怖いのか。
じゃあ、これ、怖いのかもしれんな、と思って。あの、僕の怖い怖くないって何やったんやろうって、いう思いが。
僕の怖いはやっぱ理解ができないと理不尽ですね。
それは怖い、確かに。
てっちゃんさんの定かや見たんですよね。
見ました、今日見てきました。
怖さは、
うん、怖さはね、全然怖くなかった。
そうなんだ。
っていうのが、僕も多分、てっちゃんも、全然怖く、僕も。
だって、もうキャラクターだもん、貞子もかや子も。早く出てきてほしい。
そう、早く出てきてほしいんです。ただ、あの、冷静に考えると、次なんかいきなりバーンとか出てくるんじゃないかっていうドキドキ感とか、
あ、
そういうのはすっげえあるから、
うん、
ここでいきなりこいつ死ぬんちゃうかとかっていう、もしかしたらこれが怖さっていう。
そう、それは怖さよ。
つまり、あの、僕は怖さを感じてたのか。
うん。
でも、これは怖さじゃないっていう認識が僕の中でなんか出来上がってて、怖くないから大丈夫やから見てって。
その、まあ、それは俺も別に怖くないかな。その、
まあ、いつ出てくるかとか、ドーンとか言われたらどうしようとか。
それは面白いの方かな。
あ、それは面白い。なんだろ、怖くないっすよ。貞子、バーサス、かやこ。
てっちゃんも？
うん。いや、でも、ドーンとか驚くシーンとかあるけど、うおーとか。
いや、その、驚くシーンがあるっていうよりも、その、驚かされるんじゃないかなってとこが一番、やっぱりこう、ドキドキするわけじゃないですか。
来る前がね。
うん、あ、ここです、バーンとかやられそう、やられそうって。で、こう思っちゃってる時点でもう、この映画は怖かったってことなんですかね。
怖かったってことでしょう。
あ、じゃあ、サダコ VS カヤコは、ドーンとかが怖い人は、ドキドキしますね。
いや、俺結構怖かったんですけどね、怖いところは。
他にもってこと。
貞子とかや子は全く怖くないんですけど、呪われた女子大生の人が怖くて、俺は。
呪われた女子大生が怖い。
怖い。やっぱりだから女子高生とか女子大生の方が、いや、ほんと怖かったなって。
なかなか呪われないけど、呪われたら怖いんだ、やっぱ。
やっぱりね、なかなか呪われないけど、一度呪いに成功しちゃうと、
ハマっちゃう。
嬉しくて死んじゃいますよね。いやーねー、ほんと、でも面白かった、怖かった。
ただ、内容的には、笑うシーン多いけど、
うん。
真面目なホラー映画ではあるんですよ。
どういうことなの？
いや、つまり、ちゃんと雰囲気を盛り上げてって、恐怖映画のスタイルで撮ってるから、ギャグとかに別に逃げてるわけじゃなくて、真面目な感じの展開なんですよ、ずっと。終始。でも、除霊とか始まったら、白石ファンだけ爆笑しますね、きっと。
そうね。
なんで？
いや、ノーマック3万だ。
なんでこれやるの？ノーマック3万だ。えっ、ね、ノーマック3万だ、バーザーエンダンバーカルシャドウソータ。えっ、って。飲め
そうの。どんどん飲め
これ。これ、丹下先生じゃな
くて。丹下先生が出てくるんですよ。
丹下先生最高ですって飲みなさいって言っていきなりまた暴力振るしバーンってあの暴力は女性に必要だったのかとかなんかちょっとカルトっぽかったりしたり、うん、そこら辺とかうーって
安藤正信の
なんでしたっけゾンゲンみたいな名前
何やったっけな
霊媒師かなんか
慶蔵
もう私の力ではって、慶蔵に頼んでおきましたって、あの慶蔵にって。
そう。慶蔵っていうのもね、カルトファンは楽しみにしておいてほしいんですけど、うん、完全にネオ系のキャラなんですよ。
本当に。
そんなのも出るの？
はい、
出るんですよ。俺ね、前から貞子見たかったんだよ、っていう霊能力者が出てくるんですよ。
へぇ、楽しそうになってきたな。
だから楽しいは楽しいけど、真面目なホラー映画ではありますよ、前半とかから。
うん。まあ、あと美人でしたね、うん、やっぱり女優さんは。
女性がね、いっぱい出てきますよね。うん。ホラー映画っつうのは。
もう目がね、うん、かやこ側の女の子が目が大きくてね、沖縄人だなって感じ。
の
沖縄人なんだ。
はい。
濃い顔してますよね。
うん。ホラーでした。
あと
何がホラーだった
？貞子とかや子も結構イケてるんですよね。
うん、イケてる。そう。かや子がちょっと可愛い。
そう。
いや、なんか普通になんかあれ、可愛いな、かや子。
そうなんだ。
結構貞子は顔見えんけど、かや子はバリバリ顔見えるけど、なんかすごく目大きくて髪の毛あって。
うん、髪の毛ある。うんうん。
割と一緒に住める感じの、
うん。住めるどころか、スタイルもいいし。
シェアしちゃうとまずい感じか。
まあでもでもね、本当にね。
出しちゃう感じか。
じゃあ、サダコバースカイコしますか。
うんうん。ね、ほんまね、あれですよ。呪いの家ってあるじゃないですか、カヤコが住んでる。
はい。
聞いたことある。
今回の呪いの家役の家がね、家役の家がね、今までのシリーズで一番呪いの家やったのが笑った。
どういう意味？
いや、もう、呪いの家やんっていうビジュアル。
ああ、もう、見た目がってこと？
もう、なんか入ったらなんか絶対怒りそうっていうかもう、どっからどこ見ても呪いの家やんって。今までの呪いの家役の家って、どこにでもある、日本の、ちょっと地味な感じの住宅っていう。
うんうん、
でそこに出るのが、まあ、味があったんでしょうけど、
う
今回の呪いの家はなんかもう、まごうことなき呪いの家ですね。
しかも有名だしね。
ああ、作中でか。
そう、作中で呪いの家ってみんな知ってるっていう。う
ん、ああ。
ここに入ったらみんな死ぬんだよ。
そんな無茶な話もあるかと思ったけど。
うん。あとは、大学教授がめっちゃ呪いのビデオを探していて、
はい、
あの、なんつうの、二日以内に持ってきてくださいとか、
うんうん、
自費出版で本出してますっていうのが良かった、
うん。なんかあの、
キャラが良かったです、とっても。
鈴木浩二っぽかったですね。
うん。なんかもう死んでもいいって。貞子に会えるなら。
鈴木浩二がモデルなんかな、あの、大学教授は。
鈴木浩二って。
リングの作者。
おお。
なんかその、貞子とかかや子とかのとか、口竹女とかの都市伝説あるけど、私が最も惹かれるのは貞子ですねって。って言って、その呪いのビデオを探してるっていうとこから始まるんですよ、物語が。
うん。
大学教授がもうすっげえ貞子オタで。で、ビデオあったらすぐ持ってきてくださいって。
すごい高く買いますって。で、本まで出しましたって、自費出版で。
そうそう。
その呪いのビデオに関する。
なんでそんだけ貞子に惹かれるのかなって思ったら、
うん。
リングの作者がモデルやからかなって。
なるほど。
あれはリングの作者、をイメージしてんのかなって僕は勝手に思ったんですけど、実際そうなのかどうかは分かんないですけど、ちょっと特徴のあるね、あの役者さんが演じてるんで、気になるとこではありますね。で、ミャウダーさんも。
はい。
ワンパンコワンパンコワンパンコ
で、ミャウダーさんはね、あの、いわゆる 4DX 的なやつで。
はい、そうなんですよ。4DX で。
見てきちゃったんですね。
さだかやを。
はい。よっさだかや
そんな明るい。
なんか、僕今日、宮田さんがさだかやの 4DX を見てきたって言ったから、
うん、
これはお互い見たものとして、ちょっとは、話しとかなあかんと思って、焼肉レストランとらじに、ちょっと顔出ししたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。はい、もうだって、今日しかないじゃないですか、お互い見た日に会うなんて。
ねえ。
うんまあ。
で、だったら、宮沢さんがパンフまで買ってて。
ああ。
で、パンフをこう呼んでたら、さだかやって声かけてくださいって。
うん。
書いてましたね。
ねえ。
何に声かけて
あのね、ネタバレなるからあんまり言わへんけど、ラストで、よっさだかやって。
ほ
う。ラストの展開で、よっさだかやって声、応援とかかけてくれたら嬉しいですって監督の
段、はい。え、応援上映
そうそう、もし応援上映的な、あの、そこであの観客の反応として一番嬉しいのは、
うん。
よ、さだかやとかって声かけてほしいスクリーンに。でもこれ言ったら、てっちゃん的に
あの、どんな状況なのか全然わからんな。
気になるでしょ
うん。
よ、さだかやって。
よ、さだか
やいや、そうやったらやめてください
。そんななんか決めのポーズがあるってことかな。
まあ、これ見た人はわかるでしょうね。
見た人はわかります。
よっさだかや。意味が。
意味がわかるから、それ以上は言わない、こう。だって、今日やってる映画をいきなりネタバレするのはさすがに、
ちゃん
と一言でしょ。
てっちゃんさんなんかあの、やってる映画を言わない説みたいなのありますもんね。
うん。悪いことじゃないと思うんだけど。
あとね、これ何が、終わってから気づいたんですけど、
はい。
年齢制限がないやつ、ですよね。
え、あるバージョンもあるんですか？
じゃなくて、あの、その僕がこの映画怖くないって判断した理由が何かって自分の中で考えたときに、思ったんですけど、
うん、
グロいシーンがないんですよ。
ないですね。
よう考えたら、この映画って全部その、グロいシーンで怖がらせようとしてない感じで、
うん、
全部普通の感じのあの、映像でずっと進んでいくので、だそういう意味で怖くない、って思ったんやろね、僕。
ああ、それは怖い。
そうそう。だから、年齢制限に引っかからない表現の中で怖くしてるんでしょうね。
うん、
で、僕、ホラー映画見すぎてるから、そういうのは怖くない映画として分類しちゃうけど、普通の人が見たら十分これ怖くなるような話、怖くなるような話なんですよ。うん、ちなみに、宮田さん怖かったですか？
いや、怖くなかったですね。
3人見て3人とも怖くないって言ってんじゃん
かよ。いや、だから、おっさんは怖くないんですよ。
そうよ。世間一般の意見だと思わないで、俺らの意見。
あ、そうか。
そうやね。だから僕らが怖くないよって。ホラー映画とかめっちゃ見てるような、僕は特にホラー映画めっちゃ見てるけど、ミャグダーさんとか、てっちゃんさんとかでも、やっぱり、おっさんってなる年齢まで来てきたら、見ちゃうわけですよ、ホラー映画、それなりに。
ああ。
そういう人は不感症になってんねやろね。
不感症まで言うか。
不感症っていうか、だからこれは普通のレベルなんや、みたいな。
ああ、
そんな怖いもんじゃないと。
だからキャプテンスーパーマーケット見た時の感じがしますね。
あれ楽しかったな。
あれは、キャプテンスーパーマーケットはね、あれもね、資料の腹渡の1と2までは X 指定やったはずなんですよ。アメリカで。
うん、
キャプテンスーパーマーケットはすごいレーティング低かったと思う。
まあまあ確かに、そんな別にグロい。
別にグロさが大事やと思ってないけど、僕はグロックなければ安心して一人が見れるって言ってしまいがちなんですよ。でもなんか10代、20代の子とかが見に行ったら、
うん、
めっちゃ怖かったじゃないですかとかって言われたら、責任持てんなって。
あれでしょ、豚尾さんだから怖いっていうのは、うん、その、
マイナス評価。
グロ描写、ゴア描写。
とか、あとなんか、もう本当に気持ち悪い。例えばリングの一作目とかの、貞子が出てくるところとかってめっちゃキモいんですよ。
ほんま。怖いか見てないかもしれない。
あと呪音ってずっとグロ描写が売りだったんですよ。
ね、ぐちゃるよね。
そうそうそう。
顎外れたり。
そうそうそう。
かやこが物理なんですよ。
そうなの？
基本的に人殺すときって、
うん。呪い殺すとかじゃないの？
呪いは貞子。
かやこは物理。
結構物理で、引っ張っていったり、どっかに。そのままぐちゃったり。
かやこ自体が DV で亡くなった方やから。
うん。だからなんだよ。
いや、だから人にも暴力振るんやろね。
そういうことなの。
だから、暴力の連鎖なんやろね、と思うけど。貞子はもっと超能力者なんですよ。
ああ。だから超能力の連鎖で、あれってこと？そ
う、超能力持ってるっていうことでいじめられたっていう過去が終わりやから。
うん。
せやから呪いの時も超能力使って人の心臓を止めたりとかするわけですよ。
ああ、なるほどね。
幽霊が超能力。
因果があるわけね、両方とも。
そうそう。でも今回の定か屋に関しては、そういう設定は全部忘れてください。
うん。
よ、
定かや！そう、よ、定
かや！どういうこと
ね。つまり今回の定子にはそういう過去設定ないし、超能力者っていう。
うん。
で、かや子は、その旦那に殺されたっていう過去設定は一応語られるものの。
結婚してたんだ。バツイチか。
子供は、ね、
じゃないか。
いや、設定が深いっていうか、まあ、無ごくて。
うん。
旦那が、勘違いして奥さんぶっ殺すんです。
ほう。
まあまあまあ、そこら辺は後で調べてみてください。
そう。で、そして今回の映画には全然関係ないから。
関係ないんだ、それで。
ジオン自体には、最強キャラ、親父が出ますから。
そう、親父っていうのもいます。
かやこで終わりじゃないっていう三段、実は三人タッグ。
ちょ、宮田さん、なんでさっきからペッチャペチャとんねん。
え？多分指しゃぶってる。
指しゃぶってんのよ。
指しゃぶってない。
くちょくちょ怖いな。
おちんちん。
いや、お腹すいて、お腹すいて。
おちんちん食ってるって言い方やめて。
おちんちん食ってない。
おちんちん食ってるとか、そう、薬物食ってるみたいな言い方。
おちんちん届かない。
ああ。おちんちん漬けにされちゃったらもう普通じゃいられないよ。う
ん、ええよ。かわい
い
よ。
いや。
何
で、宮田さん、その 4DX の効果はどうでした？
そうそう。
4DX があったから面白かったです。
ひどいな、ちょっと。
あったから面白かったんだ。
はい、一緒にいた中国人の子も面白かったって。
はい、中国人の子にちょっと聞いたけど、中国でも貞子とか海賊とか知ってるよって。
そうなんだ。
みんな知ってるって。
ある、うん、あるあるよ。
海賊版のビデオが出回ってるって。海賊版の DVD がいっぱいあるって言ってた。
お
お。なんか怖いのとかダメなんですって、中国では。
ダメなの？
禁止なんですって。
あ、本土ではってこと、あの大陸中国では。
中国では禁止なんです。だからみんな海賊版で見てるけど、
うん、
海賊版とかでは人気キャラなんですって。
あれなんでしょう、香港とか台湾は OK だったよね。なんか宣伝してたもんね、これ。
香港とか台湾はちゃいますもんね。
うん、中国ちゃうから、
ね。怖いのダメなんだ。
怖いのとか、ダメなんです。なんかもうダメな映画がめっちゃ多いんですって、うん、上映できない映画。
俺みたいなのが国家主席になってるからかな。
そうそうそうそう。
怖いのダメなんだろうな。
そうそうそう、わからず屋が。
わからず屋じゃない、怖いのがダメなんだよ。しょうがないだろ。
でもなんか携帯とかで画面撮っていい。
うん。
ほう。
だから向こうの人がバーって携帯で撮ってるらしくて。
映画館で。
これ、映画館で。これ、ええの置いて、
うんうん。
本当はダメだけど、言っても聞かないからいい。
うん、なるほどな。
昔、ビデオとかがなかった時代は、
うん、
オタが映画館行って、うん、フラッシュとか焚いてましたよ。
フラッシュ、フラッシュ焚いたら、撮れないんじゃないの？
バシャバシャって。
真っ白にしか映んないじゃん。
フラッシュ炊くやつとかめっちゃ怒られてましたけど、だからフラッシュ炊かずに撮ってくださいみたいな。
いや、ダメだろうと思う。それもダメだと思うけど。
映画が盗まれている。
いや、昔は日本でもやっぱりビデオなかったからみんな一生懸命カメラで撮ろうっていう。運動をやっても、その名シーンとかをカメラで撮りたいっていう。ガンダムとかで、セイラさんが脱ぐシーンとかカメラで撮りに行ったりとか。
どうやって現像するんだろうね、その後ね。
え、どういうこと？
普通に写真屋に持ってて現像してもらうの、それを。
そうそうそう。
それを。
そうそうそうそうそうそう。そう
ストップ映画泥棒。
でも、ミャウダーさんは 4DX があったから面白かったと。
そうですね、でもね、うん、本当に、退屈しなかったですね。もしなかった、4DX なかったら退屈するんちゃいますかね。
そこまで。
で、高い。
そう、4DXやもんね。
はい。
2400円ぐらい？
僕、普通の料金で行って、3000円です。
はい、3000
円 ?3000
円とはなんだっけ、はい、
高いな。
ああ、3000円。あ、そうか。僕、前見たの、ボクソールライドショーやから、あれは安かったんですよ、
ね。あれは安かったです。
3000円。
で、結構人入ってるから、
はい、
ロッカーなくなって、ロッカー入れられへん
よ、
荷物。入れられへんみたいな。
そうか。4DX のロッカーってあれ積分があるんじゃないの？
ないんですね。
え、そうなんだ。
全員が荷物持ってくると限らんっていう甘えがあるでしょうね。ね、
ああ。で、なんか渡して、こう、貴重品だけ取ってください、言われて。
うん。
ああ、預けて。
うん、預けて。
ああ。
へえ。
すごいな。
うん。
来てたんですね、みんな。
そうですね。
4DX で見たいっていう意見が多かったんですね。でも実際 4DX のあの効果で見ると、すごい、怖いって言ってましたね。
ね
え。
まあそう。
シュッとか。
へぇーとか何それ俺今何言った
でも、
俺が気になってるのはね、その、うん、白石監督のやつだから、はい、あれなんかな、ドキュメンタリーっぽくやってんのかな。
あ、全然ないです。それは全然。
そういうのは全然ないんだ。
テケテケみたいな感じです。口裂け女とかテケテケみたいな感じ。
劇映画です。
劇映画ですね。久々の。
なあ、もうね、モテラジリスナーは死の子も言わず見に行きましょうよ。
うんうんうんうん、うん。
ほんま
か、うん。ここは、ここは。
ここは。
僕らが、うん、ああだこうだ言っても。
いやでもあんまり怖くないよ。見に行って
。そうそう。でも怖いシーンもあるんで。
そう、怖い。
僕は、呪われた女子大生がめちゃくちゃ怖くて。
ゆりー、ゆりー。
あとは謎の、
うん、
タロット占いする女子高生とか。
ああ、ありましたね。
はい。
呪いの家だから入ったら死ぬよって。
うん。
有名だよ、とかって。うん、
あとは石投げる少年と石に当たる少年。
石に当たる少年がいいんだ。
やっぱり白石監督といえば石。
いや、そういう意味だったんか、あれ。そうか、石か。
そうなんですよ。石なんですよ。
ずっこけ三人組みたいな。
堀光雄が最後に選んだ呪いを止める武器は石だったし。暴力人間でも、 最後、葛西が石にボーンってやるし、っていう話を、白石監督と沖縄に来た時やってたんですよ。
うんうん、
そしたら、貞子 VS 加代子でも石のシーンがちょっとだけあるかもね、みたいな。って言ったら、ああ、マジですか、すごい楽しみって言ったら、その中城城の世界遺産観光してたんですね、
はい、
一緒に、
はい。
そしたら、うん、なんか、小学生5人ぐらいが、
うん、
自分たちの体の頭ぐらいあるでっかい石を持って、
うんうん、
この石下に落としたらどうなるんだろうって、
うんうん、
どういう意味とか思って、ちょっと段差のところから、こんなでっかい石落としたら確実に人は死んじゃうし、
うんうん、
どうなるんだろうってどうなるんだって思いながらドキドキ、
それを
思い出し、思い出しましたね。こんな大きい石落としたらどうなるんだろうね、とか言って、どうなるんだろうって言ってワクワクみたいな。
怖いわ。
いや、ほんまね、あの、八兵衛博士モーちゃんみたいなやつがいじめしてるんですよ。
本当に。
ほんまに、そういう三人組が出てきて、
うん、
で、石の話になっていく。
うん、誰をいじめてんの？その、
地味な子。
白塗りの子。
いや、それは、それ強すぎるやろ。
あ、そうか。
僕ら人間なんて瞬殺できるぐらい強いですかね。
トシオ。そうなんだ。
トシオくんはなんかやけにあれですね。あの、やんちゃですね。
うん、やんちゃなんだ。
もう今まではマーオとかって言ってるだけやったのに、うん、今回はもうアクティブに活動されます、ね。
こう、しょぶっていこうと。母さんの手は出させないよ、みたいな。
お
なんつうか、あの、人が死ぬシーン全部面白いから。
面白いんだね、そこら辺やっぱり。
なんかあの、脇役が死ぬシーンって全部愉快な感じなんですよ。
うん、
じゃそれもあるから、怖くない映画ですよって言いそうになったけど、
うん、
人によったら十分怖いのかもしれない。
それ、あの、会場って、映画館で爆笑とかって起きるの？
はない。
ない。
僕はわーわーありましたよ。笑ってましたよ。
ほんま、どこでですか？
本当に？
人が死ぬとことか、ね。
え？
人が死んだら、ブワーみたいな。
それ、爆発おじさんじゃないですか。爆発シーンで必ず笑い出すおじさん。
でもやっぱり、その、あの、4DX の効果があるからかな。
ほう。効果で笑えよ、みたいな感じの効果が、
ね。もう、どんどん笑ってますね、みんな。
どんどん。
あ、今、このシーンでこの効果なのか、みたいな笑いか。
もう、お
ぉ、そこ来るみたいな。
う
ん、
びっくりした、もう、みたいな。
ふふって。なるほど。
ふふって。
それはでも 4DX 効果だな。
いや、僕はあの、除霊シーンでちょっとブホーってなりましたね。劇場で。飲めとか言い始めたの、はい、
ボカーンボカーンって音がみんな笑ってましたけど、おばちゃんの叩いた音
おばちゃんの叩いた音
面白いとこなの、
はい、いや面白いとここは面白いとこいやだからもうなんか僕面白いって撮ってしまうからもう、
うん、
これは怖くなくてみんな安心なんやって。でも人によったらなんか脇役が死ぬとことかでもってなる人もいるのかもしれへんと思ったら不用意に言えんな。
そうですね。であとオカルト以来のあの美人さんがもったいないじゃないよって言うてる感じの、
うん、
可愛いわよ夏美は可愛い
いやそれそのシーンって依頼なのか。
まあ思い出しましたけどね。オマージュはぎょうさんあるんちゃいます？その白石作品好きな人の。
オマージュ。
うん。
まあ、うん、あの、退屈はせんと思うけどなぁ。
ねえ、退屈はしないですね。
うん。
全然退屈しないです。ずーっと面白い。
ずっと見てましたね。ずーっと。
佳作ですか？佳作？
佳作やめえやってしましたよね、僕ら。
商品。
いや、映画館で見といた方がええんちゃうかな。
うん、映画館で見といた方が、ね、音がすごいんですよ、音が。
うん、ドキドキするし。
音がなんか、ね、めっちゃいい。
はい、音、まあ、音は大事だもんね、確かにね。
今回、なんか普通の映画より音いいですよ。
音ええらしいですね。
普通の映画より音いい。
あーってあの呪音のあるじゃないですか。カカカカカ。
あー。
それ。いる、今、かやこいる。
ほんまいる。
あ、ポンポン作戦で大丈夫、ね、大丈夫
ずーっと言われてたじゃないですか、あの、 VHS 見れないよって。
うん。
あの、リング。
今時ね。
今の時代にやったら VHS 見れないじゃないですよって。
うん。
あの、そこもネタになってたから面白かった。
うん、そうなんだ。
VHS 見れないっていうのがネタになってたから面白かった。あ、それで VHS 見るんですかみたいな。
なんだろう。
ちゃんとね、その辺も、あの、うまいこと VHS、あの、呪いの動画とかにせずに、
うん、
VHS にしてた意味がちゃんとありましたね。で、VHS やから、
うん、
90年代流行ったけど、魂が
止まる的な、うん、
あの、最近機械になったねっていうのが設定じゃったんで。
ああ、なるほどね。VHS。貞子最近見ないのってそういうことな
んだ。そうそう、VHS が廃れたからっていう。
ああ。一過性のもんだったんだな。貞子ってかわいそうだな、なんか。
いや、でも、今回の映画は、とある事情で、
うん、
復活してきちゃうわけですよ。
お
でもあの VHS 飛び越えてしまうとまずいというような設定にしてて、やっぱりここら辺はこだわった設定やなって思いましたね、
うん、
ああやっぱりこう VHS っていう設定は生かしたかったんやなっていうのは。でも
なるほどな。
でも悲しいかな、現代やから、
うん、
VHS とかは、
うん、
あの LINE とかに負けるんですよ。
負ける
ブーンってなった、そのシーンとか。ブーンってなりました、
ね。あれ、なるね。
うん、
LINE
あれはね、俺が常々思ってるんですよ、家で。
そうそうそう。
ブログで書いたぐらい、本当に。
さっきあの、愛蔵くんがね、家でいいやんって言ってたじゃないですか。映画館で見なくても。
うん、
それをてっちゃんさんが最近、あの、映画館で映画見る意義っていう、タコの卵を書いたんですよ。
あ、はいはい、読みましたよ。
まさに、あの、貞子も、劇場で見てくれたらみんな死んだのにねって。
う
ん、
そうそうそう。家で
見るから、
例えば100人劇場で見たら100人死ぬんですけど、
うん、
家で100人見せたら多分ね、今の現代人なら80人は死なない。
ちゃんと見ないから。
そう。
スマホとか見て、LINE が来てるから
あ
ってやって、で、ふと受けたらもう呪いが終わってるんですよ。
ほんまや。
ブローってなった。
そうだね。ほんまや。そうだね。それ。
だから、あの、VHS っていう設定を大事にしながら、
うん、
あの、現代になるとこになる。
現代闇も入れる。
そう。現代の闇が入ってた。
ああ、タコの卵のあれはそういう意味があったのか。確かに、見ちゃうもんね。
うん、
あの、携帯の方が、
うん。いつでも見れるって。
ああ。
巻き戻したらええやんとか、一時停止したら、一時停止やったらまだマシなんですよ。
うん、
あの、LINE、
すからね、
ちょっとあの、LINE 返すぐらいええやろうって思ってたら、
うん、
ノイロのビデオ短いんですよって。
大事だし、見逃しますよ。
そう。
もう、何それ、ギャグじゃん、だからそんなの。
いや、あの、一応、真剣なシーンなんですよ。うん、でも面白い。
ああ、でも、それはどう生かされてくるのかちょっと気になるな。
面白い。
それありなんや思ったけどね。
え
僕も。そのよそ見ありなんや。
やっぱり家で見るとどうしたってね。
おー。よそ見するの呪われないんだ。
だって見た人が対象ですもんね。
LINE とか見てたらダ
メだ。そう、
見てない。
僕、あの、ギャオで松島奈々子のリングがやってたから、
うん、
僕かなりぶりに見たんですよ、
うん、
で見て思ったのは古臭い映画やなって思ったのと、
うん、
あの当時はこうスマホとか LINE とか影も形もなかったなっていうのが常つくづく思いましたね。
あ、そう。
だってそのね、リングのビデオが始まったあのキャンプ場のなんかバンガローみたいなところのフロントに、
うん、
泊まった人が退屈しないように VHS のビデオいっぱい並べてるっていうところなんですよ、設定が。
ああ、
そうやったな、そうやったな。
そう、映画がいろいろあって、映画もこうやって貸し出しサービスしてますよっていうのがあって、うわぁ、VHS ばっかりやったって、この時代はバンガローとかに泊まったら、
うん、
VHS のなんか20作品ぐらいを見るしかないのかって。
うん、そう、昼でもバンガロー。
昼でもバンガローが怖いな。
いや、だから、あの時代はスマホとかなかったから、うん、みんな気が散らずに VHS 見れたよね。
そう、巻き戻せんやね。
そう、みんなで見ようぜって。 VHS ギーガチャンってギーンとかっていう再生してみんなドキドキしながら画面見れる下地がありましたよね。今スマホ見てるやつ半分ぐらいいますよ、絶対。あ、ちょっとあの、男女回るわとか。
ピンポン。
今スタミナがとかね。LINE 来てるからとか。
あ、なんかツイッターにつぶやいとくねとか。
うん、そうそう。
言い出します
よね。言い出しとかないとかね。言うよね。
じゃあ、やっぱり映画館で見ないと、貞子もやってらんないんですよ。
あ、これがあれですね。てっちゃんさんが言ってた CR 貞子の外れ状態ですね。
そうですね。あ、なんだって。
気のせいか言ってるけど見てないんか。
そうそう。
ツイッター見てた。
あ、それはあかんわ。
呪いのビデオ、ナウとか。
な
る言ってる間に。
やばい、マジ映像やばいって見てないっていうね。
ああ、ありそう。そうかもね。
音だけ聞いてみたつもりになってたとか。う
ん、ああ。それ聞かんわな、呪いもな。
うん。じゃあ、真剣になってくれないとこっちもやってられないんですよ。
こっちもね、真剣に呪い殺そうとしてるからね、相手もね、真剣に呪い殺されないと。
そう、あの、意識100こっち向けて。
あの、気のせいって言われたらね、どんな怪奇現象も終わりなんですよ。
そうね。あれは。なんか面白そうじゃない、うん、
あとあの、過去作品で言ったら白石監督の、
うん、
本当にあった呪いのビデオ、ザ・ムービー2っていうのがあるんですけど、それ見とくといいかも。まあ別に、
クロスオーバーしてくる。
見なくても、その話とかは問題ないんですけど、うん、もしなんかあの白石、ネタみたいなんで、こう、おーってなりたかったら、ザ・ムービー2を見とくと、おーってなれるかもしれん。余計。
おー、そういえばもう一個聞きたいけど、あれ、貞子とか、かやことか見てないとダメな。
全然いらん。
全然いらん。
あのね、力強くいらん。
いらん
の。あのね、逆に見てない方がええかもしれん。
ねえ、うん、ちょうどええぐらいですね。
あ、そう。
あの、見てたら、
うん、
見てたらこれ、あの、見てない人も楽しめるより作って、っていうのがあだになってる部分があって、
うん、
見てたらあの貞子とかや子と違うやんとかっていうツッコミが入るぐらい違うんで、
ちょっとずつね話変わってますよね。
その超能力がないとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、思ってた貞子じゃないとか思ってたかや子じゃないとかっていう意見すら出かねないから、もうそうやったらもう見てへんほうがええかもしれへん。
うん、
あの映画の中で全部設定っていうか。語られるし、前の話があったっていう話にはなってないので、
うん、じゃあ見てなくてよくて、
うん、
ほら怖くはなくて、
でも人によっては
ドキドキする、ドキドキする
感じ。ティーンの心を持ってたらすっげえ怖いかもしれん。
そういう映画なのか。
だから真剣にホラー映画として怖がらそうとはしてるけど、
うん、
笑えるシーンもある。白石ファンはもっと笑えるやろうし、あと人が死んだりとかするシーンはおかしい反面、人によっては怖いのかもしれん。で、僕らはなんか人が死ぬシーンとか全部いちいち面白いから怖くないやろって。
なるほどな。
で、石が出てきます。
石な。
そう、
井戸も出てきます。
井戸も出てきます。
井戸な。
あと、ハンバーガーも出てくる。
うん。
あのね、ハンバーガー食ってんねん。
でも食べちゃいけないって言われたのに。
食べちゃいけないのに、うん、食いながら登場してくる。
食べちゃうの？
食べちゃうんでしょうね、あれぐらいになってくると。
ああ、いかんねえ、うん。言われてんのにな。
うん。八兵衛もーちゃん博士も出てきます。
八兵
衛。うん、八兵衛
もー
ちゃん博士の。
ああ、はいはい。
あの、悪の八兵衛もーちゃん博士が出てきます。
ズッコケ三人組まで出てくる
な。そう。これはもう豪華っていうか、アベンジャーズですよね、もう。
うん。
言ってみりゃ。
うん。
宮沢さん、他は？
そうですね。まあ、だ、人のおごりで 4DX で見てください。
なんちゅうこと。
あの、前、宮田さん、あの、猫のうんこも、なんか人のおごりで飲んでください、みたいな。
はい。 やったらね、文句ないでしょ、そうやったら、ね。
コーヒー。
だから中国人の子もめっちゃ面白かった面白かったやるけど、それ全部が怒ったからです
よ。ひどい言われ方。いや、でも、
はい、
僕、麦チケ買ってみましたけど、値段も。
ちょっと安いでしょ？
安いですよ。
うん。
うん。
それ面白いじゃないですか。
全然面白い。4DX も3000円でしょ、うん、
3000円ですよ、本当に。
なんで3000円なんでしょうね。
ねえ。ですね。中国人は匂いに感動します。コーヒーが出てきたらコーヒーの匂いがする。
へえ。
ほんで横のやつが臭い。
また臭い。
そう。また臭い被害が出てしまったらしいです。
あれダメだよ。横のやつうるさい。カチャカチャカチャカチャうるさい。
うるさくて臭いな、そいつ。
そう、だから食べ物の匂いがすごいし、
うん、
で、その、入れてる袋の音がもう、ザワザワザワ。
ああ、はいはいはい。
なるほどね。わかりました。じゃあ、皆さん、あ、そうそう、25日、
うん。
ナンバベニズルに、また大阪のファンに白石監督が会いに来ますので。
7月25日。はい、6月か。
6月25日。
ナンバベニズル。
もう待ったなしなんで、皆さん、貞子、バーサス佳代子を見て、ネタバレ上等で臨まないと損ですよ。
うん。
うん、
で、みんなで、よ、貞子や！
そう。
うん、なんなんだろうな、それ、気になるな。
そうそうそう。25日、ナンバベニズルでやってます、やりますので、予約とか受付中なので。
はい。
さっきもツイッターで、木村優さんが、
はい。
サダカヤって、もうそのまま普通に書いてましたけど。
あ、うんうんうん、あ、そうだ。僕も、よっ、サダカヤって、当日、こう、また、いつものように、あれですよ、白石監督の質疑応答的なものもやりつつ、僕もいろいろ質問ぶつけてみようかなと、思ってみます、いますので、サダカヤって、見ておいてほしいですね、25日までに。まあ、見るでしょうけどね、皆さんね。大概。そんなイベント来ようかっていう人は。
まあね。
まあ、貞子バーサス火薬反省会をしようと。
はい。
思ってますので、うん。はい。もうみんなでこう、言いたいじゃないですか。貞子バーサス火薬どうやったって。
うん、言いたい。うん、
言いたいので、ぜひ見といてください。
僕も言いたい。どうし
よ。呪いのビデオレターくださいよ、じゃ
あ。ああ。ああ、本物がいる、本物。
関西ラジオ商店街ラジエイド。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。